皆さんこんにちは。司会の方がご紹介くださいましたように、今日は聖書が語る新しい始まりというテーマで福音メッセージをさせていただきます。新しい始まりと聞きますと、私たちはさまざまな人生の節目を思い浮かべるかもしれません。新年、入学、就職、転職、引っ越し、結婚、出産など、それらは確かに人生の大切なスタートであり、希望や期待を抱かせるものです。しかし聖書が語る新しい始まりは、それらとは次元が違います。もっと深く、もっと根本的で、人生の土台そのものが変わるような始まりです。それは外側の環境が変わることではなく、心の奥底からの変化であります。以前、止まった時計というタイトルの記事を読みました。次のような内容でした。ある牧師が古い家を引き継いで住むことになりました。その家のリビングには、先代の牧師が大切にしていた大きな柱時計がありました。しかしその時計はもう何年も前から止まったままで、誰も直そうとしませんでした。ある日、その牧師は思い立って、その時計を時計職人のところへ持って行きました。職人は時計をじっと見つめ、こう言いました。これはただ針が止まっているだけではありません。内部の歯車が錆びつき、バネも切れています。表面を磨くだけでは動きません。中から全部やり直さないと、本当の意味で時を刻み始めません。その言葉を聞いたとき、牧師はふと思いました。私たちの心も同じではないだろうか。表面だけ取り繕っても、心の深いところが壊れたままなら、人生は動き出さない。本当の新しい始まりは、心の奥から変えられることなのだ。皆さんの中にも、止まった時計のように、どこかで人生が止まってしまった、前に進みたいのに進めない、本音ではもう一度やり直したいと思っているけれど方法がわからない、そのように感じている方がおられるかもしれません。聖書はそのような方々に、心の奥底からの新しい始まりがあると語っています。私たちは皆、心のどこかに痛みや傷を抱えています。人間関係のつまずき、言わなければよかった一言、消えない後悔、許せない誰か、どうしても好きになれない自分自身、これらは誰かに話そうとしてもうまく言葉にならないことがあります。大したことないよと言われるのが怖くて、胸の奥にしまい込んでいる痛みもあるかもしれません。しかし聖書は、私たちの痛みや傷だけでなく、そのさらに奥にある根本的な問題を語っています。それが罪です。聖書が語る罪とは、単なる道徳的な失敗ではありません。神様を無視して自分中心に生きる姿勢や、本来の作り主である神様から離れてしまっている状態を、聖書は罪と語っています。新約聖書のローマ人への手紙の3章には、 すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けることができなくなっていると記されています。この罪は私たちの人生にさまざまな形で現れます。傷つけたくないのに相手を傷つけてしまう。分かっているのに同じ失敗を繰り返してしまう。大切な人を守りたいのに厳しい言葉が先に出てしまう。そのたびに心のどこかで自分のどこかが壊れているのではないかと感じることがあるかもしれません。そして神様は聖書を通して罪には罰があると語っています。その罰とは神様から永遠に離されるという最も深い断絶です。しかし聖書はそこで終わりません。むしろそこから福音、つまり良い知らせが始まります。インドには次のような物語があります。ある水汲み人が天秤棒の両端に2つの壺を吊るして川へ水を汲みに行っていました。一つは完璧な壺、もう一つはひびの入った壺。家に帰るまでの道のりでひびの入った壺は水をこぼしてしまい、いつも半分しか水を届けられません。壺は自分の欠点を恥じ、ある日水汲み人にこう言います。私はひび割れていて、あなたの役に立てません。申し訳ありません。すると水汲み人は優しく答えます。道の片側にだけ花が咲いているのに気づいたかい。それは君が水をこぼしてくれたおかげなんだよ。私はそれを知っていて花の種をまいたんだ。君がいなければこの美しい花々は育たなかったよ。壺は自分の欠点だと思っていたものが、実は誰かの役に立ち、美しいものを生み出していたことを知りました。壊れた壺は壊れているからこそ花を咲かせる役割を果たしていたのです。私たちの心のひび割れも神様の手に委ねられるとき、そこから光が漏れ、誰かを慰め、誰かを励ますことがあると思います。聖書はあなたは罪人であると語る一方で、あなたは神様にとってかけがえのない存在であると語っています。罪があるから価値がないのではありません。むしろ価値があるからこそ神様は私たち一人一人を諦めないのです。神様は旧約聖書のイザヤ書の中で、私の目にはあなたは高価でたっとえ、私はあなたを愛していると語っておられます。私たちは自分の価値を、自分ができること、持っているもの、人からどう見られているかなどで測りがちであります。そしてそれらが壊れたとき、自分には価値がないと感じてしまうことがあるかもしれません。けれども神様は、あなたの価値はあなたを作った私が決めると語っておられます。そしてその価値を最もはっきり示す出来事が、神様の御子イエス様の十字架です。新約聖書のヨハネの福音書の3章には、 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたとあります。一人子とは神様の御子イエス様のこと、世とはこの世に住むすべての人のことを示しています。神様は、神様にとって私たち一人一人がどれほど大切であるかを示すために、神様の最も大切な御子を差し出してくださいました。それほどまでに私たちは神様に愛されています。イエス様は神様の愛を説明するために次のように語られました。ある羊飼いが100匹の羊を持っていました。そのうちの1匹が迷い出てしまいました。羊飼いはどうしたでしょうか。99匹を野原に残して、迷った1匹を見つけるまで探し続けました。そして見つけた時、喜んで肩に担いで帰ってきました。イエス様は言われました。天では悔い改める一人の罪人のために喜びがあると。神様はたった一人の人が遠くに迷い出ていたとしても、その人を探し続け、見つけ出し、抱きしめてくださるお方です。その一人とは、神様にとってかけがえのない私たち一人一人であります。クリスチャンの作家である C.S. ルイスは、人の心を家に例えてこう語りました。あなたは自分の心という家を少し修理してもらえれば十分だと思っている。この部分だけ直してくれればいい。この癖だけなんとかなればいい。この失敗さえなければ自分はもう少しマシなのに。しかし神様は、私たちが想像もしないほど大規模な工事を始められます。時には痛みを伴うこともあります。壁を壊し、基礎から組み直すような工事です。なぜでしょうか。それは神様が私たちをちょっとマシな家にするためではなく、全く新しい家に作り変えようとしておられるからです。神様は旧約聖書のエゼキエル書の中で、私はあなた方に新しい心を与え、新しい霊を授けると語っておられます。神様のご計画は、私たちが思うよりもはるかに大きく、深く、豊かであります。また、旧約聖書のエレミア書には、陶器師の話が記されています。その箇所を開かせていただきたいと思います。エレミア書の18章。旧約聖書1323ページになります。旧約聖書の1323ページ、エレミア書18章3節から6節までお読みいたします。3節に記されている私というのは、預言者エレミアのことであります。それでは3節からお読みいたします。私が陶器師の家に下っていくと、見よ、彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師が粘土で製作中の器は彼の手で壊されたが、それは再び陶器師自身の気に入る他の器に作り変えられた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうか。 主の言葉、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。6節でイスラエルの家よとありますけれども、イスラエルの民だけではなく、すべての人は神様によって作られたのであり、すべての人は神様の御手の中にあります。壊れたままの人生を神様は決して放置されません。粘土が陶器師の手の中にあって作り変えられるかのように、神様は私たちを新しく作り変えるために、優しく、しかし確かに働かれます。では神様はどのようにして私たちの罪の問題を解決してくださるのでしょうか。新約聖書のローマ人への手紙の6章には、罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、と記されています。またコリント人への手紙の第2の5章の中には、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされましたとありますように、神様は私たちを見捨てず、罪の罰を御子イエス様に負わせてくださいました。イエス様は十字架で私たち一人一人の罪、過去の失敗、誰にも言えない傷、何度も繰り返してしまう弱さ、それらすべてを背負ってくださいました。イエス様の十字架は、あなたの罪はすでに支払われたという神様の宣言でもあります。私は以前、橋の操作をするある父親の物語を読みました。ある国に鉄道の橋を操作する仕事をしていた父親がいました。ある日、橋の下で遊んでいた息子が誤って機械の中に落ちてしまいました。その瞬間、遠くから列車が近づいてきました。列車には何百人もの乗客が乗っています。父親は選ばなければなりませんでした。息子を助けるために橋をあげるか、多くの命を救うために橋を下げるか。父親は涙を流しながら橋を下げました。列車は無事に通過し、多くの命が救われました。この物語は、神様が私たちのためにされたことを思い起こさせてくれます。神様はご自分の独り子をさえ惜しまずに私たちに与えてくださいました。神様は罪人である私たち一人一人を救うために最も大切な御子を差し出してくださいました。イエス様の物語は十字架で終わりません。聖書はイエス様が三日目によみがえられたと語っています。復活とは死でさえ終わりではないという神様からのメッセージです。イエス様は、私はよみがえりです、命ですと言われました。イエス様は死なれた後三日目に復活されました。それはイエス様を信じる者に与えられる新しい命の前触れです。冬の間、木々は枯れたように見えます。葉は落ち、枝は冷たい風にさらされ、生命の気配はありません。しかし春が来るとどうでしょうか。固く閉ざされていた芽がほころび、花が咲き、緑があふれ出します。冬の間、木が死んでいたわけではありません。 見えないところで春に向けて準備が進んでいたのです。イエス様の復活は私たちの人生にも春が来るという神様からの約束です。自分はまだ信じる準備ができていない、もっとちゃんとしてから来るべきではないかと思われるかもしれません。しかしイエス様はすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと語りかけてくださっています。神様は私たちのありのままを拒まれる方ではありません。むしろ弱さを認めた時にこそ神様の力が働きます。私たちが弱さを感じる時こそ神様は私たちを新しく作り変える準備をしておられます。私たちの人生がどれほど複雑でも、心がどれほど疲れていても、罪がどれほど深くても、神様は私たち一人一人を見捨てることはありません。神様は今日も私たちに新しい始まりを与えたいと願っておられます。神様の御子イエス様を罪からの救い主として信じるとき、私たちの人生は神様の手によって新しく作り変えられていきます。どうかイエス様が与えてくださる新しい命を受け取っていただけたらと思います。心からお勧めしてメッセージを終わりとさせていただきます。